ありがとうございました。
もちろん研究者とかはいますので、一部の人には知られていましたけれども、ただ日本でもこの撲滅と芙美子の大逆事件を撲滅事件というふうに言われるほど、やはり芙美子は撲滅のサイドキックとして知られていたわけです。ただ私は金子芙美子という一人の女性がどのように本当に学校にも行けないような悲惨な生活の中で泥の中を這いずり回るようにして自分の言葉を持ち自分の思想を持って生きた金子芙美子という一人の女性を描きたくてこの映画を作りました。金子芙美子を知ったのは、彼女が、獄中で書いた何が私をこうさせたかという獄中手記を読んだ時でした。その手記には金子芙美子が本当に日本という国から差別され、虐げられたその彼女の生活が描かれていました。その手記が本当に読んだ瞬間に私の心の中に飛び込んできて私の気持ちと一体になりました。なぜならば私も日本の社会で本当に存在しているのに存在していないと言われて生きてきたからです。私は、映画監督になりたいと思って、東京に出てきました。ところが1960年代の日本の映画界で、映画監督になれるのは大学を卒業した男性だけでした。私が女である女性であるというだけで日本の映画界から弾き飛ばされてしまったんです。それで私はメインストリームではない日本のピンク映画というアウトローなジャンルに飛び込んでそこで、助監督として仕事をしてそして、監督になりました。私は1971年に23歳でピンク映画で監督デビューしました。それから、約25年、私はピンク映画で、女の性を女のセックスを女の手に取り戻すんだということをテーマに300本近い映画を撮り続けてきました。ところが1996年、ちょうど30年ぐらい経った時なんですけども、96年に東京の東京国際女性映画祭という映画祭が世界のプレスに発表した数字が日本の、劇映画の女性監督で最多本数を取ったのは田中絹代監督の6本ですという正式な発表がありました。私は30年日本の女性監督として生きてきて300本近い作品を発表したにもかかわらずなかったことにされてしまっていたんです。それは私が作り続けてきたのがピンク映画だったからですけれども、しかしそれにしても私は自分の、存在が認められていないという本当に大きなショックの中で読んだのが出会ったのが金子芙美子の何が私をこうさせたかでした。それで私はその時から、いっぱいがピンク映画ではない映画を撮るようになったんですけれども、ずっと私はその時から金子芙美子が撮りたいと思っていましたが、金子芙美子を撮るには100年前の日本を描かなくてはいけないし予算的にもちょっと無理なところがありました。ところが2019年に韓国映画で金子芙美子と白夜という映画が公開されました。この韓国映画で描かれた金子芙美子は本当に白夜を好きで好きで好きで、そして白夜と一緒に死ぬことを夢見るようなチャーミングな女性でした。こんな芙美子は違う、ここには芙美子の思想も言葉も何も描かれていない、その怒りが私にこの映画を作らせました。長くなってごめんなさい。